ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんにちは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。7月も中旬ですね。海の日を迎えていよいよ夏本番です。私は寒いよりは暑い方がありなんですけど、最近さすがに暑すぎますよね。私の主人はね、トライアスロンをやっていて、トライアスリートなのでアウトドアの行動に慣れているので結構大丈夫らしいんですけど、私のようにインドア派は外に出るのがちょっと怖いです。外に出るときは結構ね、勇気を出してめちゃめちゃ準備して出かけます。皆様も熱中症には気をつけてくださいね。あまり外出が好きでない私ですが、夏の空を見上げて感動することはよくあります。リアルに雲がめちゃめちゃ美しいですよね。私は雲の合間に竜の姿を見つけることができるんです。挨拶をくれる竜さんもいます。手を振ってくれる竜さんもいます。忙しくてダッシュで動いている時もあったりします。見えないと思っている世界を感じることができると楽しいことが増えてくるに違いありません。ドラゴンメッセンジャーは見えない世界の存在である竜の通訳者です。私たちが通訳する竜はご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在なんです。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なんです。この番組では見えない世界の竜からの応援メッセージ、夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法などを楽しくお伝えしていきます。竜とおしゃべりはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
それでは本日も楽しくスタートいたします。はい、今日のテーマはノープランなんですけどね、ドラゴンメッセンジャーのお仕事のお話でもしようかなと思っております。ただね、私がゲストが人のゲストがいないときに一人で話してると、竜さんたちからちゃちゃが入り、だんだんと話がそれていくという傾向があるんですが、まあそれもよしとして聞いていただければ嬉しいなと思っております。はい、ドラゴンメッセンジャーって何っていう言われることがよくあるんですけれども、はい、簡単に言うと竜の通訳者でございます。いやそもそも竜って何って言われることもよくあるんですけれども、竜ってね、私たちが通訳をしている竜さんというのはもう皆さんのすぐ近くにいて皆さんをサポートしている存在です。で、先ほどもお伝えしましたが、ご先祖様とかね、守護神様のように皆さんが成功するとか、なんていうの、元気でいられるとか、そういったことの、ね、サポートをしている存在なんですね。で、私たちはそのトレーニングによってその竜さんたちの姿を見ることができたりとか、その竜さんとお話をすることができるので、その竜さんから皆さんへのアドバイスをお伝えする、もう全く通訳のお仕事なんですね。だからね、厳しいことも言いますけど、私が言ってるんじゃないです。竜さんが皆さんにお伝えしていることなので、基本的に私の意見とかは入っていません。なのでね、もう本当に竜さんがあなたに伝えたいよっていうことをお伝えするのが私たちの仕事でございます。それなのでね、竜って一言で言うと神社とかね、神社とか、あと、山とか川とか海とか自然竜さんとかね、いろんなところにいる竜さんたちももちろんいらっしゃいます。神社にいらっしゃる竜神様とか、あと自然界にいる、ね、竜様たちもたくさんいらっしゃいますし、私はね、その竜さんたちからねメッセージ受け取ることもあるんですけれども、基本的にはね、お仕事としては皆さん個人個人のね、そのね、のアドバイスを受け取る、そんなねお仕事をしているのが、ドラゴンメッセンジャーというお仕事でございます。はい、 なんかね、なんかいっぱいいっぱい話をしようと思ったんですけども、なんか一言というかさらさらと終わってしまったから、これから何の話をしようかなってちょっと言うに聞いてみますね。リュウさんたちは一体ドラゴンメッセンジャーってどう思っているのかな。あ、なるほどね。結局、リュウが皆さんの近くにいる存在で、リュウたちが何を伝えたいかというと、結局みんながね、こう成功すること、うまくいくことをリュウってめちゃめちゃ望んでいるんですね。なので例えば何か行くときに右に進むと、いやいや本当は左の方がいいよ、左左って言ったのに勝手に右に進んじゃう、そして転んじゃったりとかすると、あ、やっぱり転んじゃった、いや右左に行けばよかったのにっていうことをリュウさんたちってすごくよく見ていて、なのでその右へ行けってことを伝えたいと思ってるらしいんですよ、ね。あとは何、A さんが好きで仕方ないんだけど、本当は B さんの方が素敵な人だったりするっていうことも、 A じゃない A じゃない B に行け B に行けって言うんだけど、 A さんと言ってすごく傷ついてしまったりとかってね、そういうことをずっとずっと見ていたりする。なので近くにいて優は、そうじゃないそうじゃない、こっちだよこっちだよ、あっちだよあっちだよみたいなことをね、すごく言いたがってるらしいんですよね。でもそれは私たちやっぱり優さんがいる場所っていうのが見えない存在、見えない世界なので、私たちが受け取れない、私たちがちょっとそのことを聞こえていない、見えていないという状況になるので、もうリュウさんたちはちょっともう何とかして伝えたいよっていうふうにねやっている。それをね、こう私たちドラゴンメッセンジャーはキャッチすることができるので、それを伝えることができちゃうわけなんです。なのでね、皆さんがここに例えばリュウさんのメッセージを聞きたいですって人が来た場合、大体のリュウさんたちってすごいね、こうなんてアピールしてきます。いっぱい言いたいことあるらしく、ああいうこと伝えて、こういうこと伝えてっていう風に、ね、いっぱいいっぱいアピールしてくるんですね。なのでね、それをお伝えする、そうすると、ああそうだったのか、ああだったのかっていうことがどうやら皆さん腑に落ちることが多いらしく、行動が少し変わってきて、どんどんとね、なんか、いい感じで進んでいくっていうね、そういうことをねすごくキャッチすることが多い、キャッチするっていう方は見せていただくことが多いなと思っています。やっぱりね、こうで私、誰でも、リュウとおしゃべりできるリュウトレという本をね、昨年、いや もう一つ前か、昨年、うん、前に1年半ほど前にね、出版させていただいたんですけれども、その本もねなかなか面白くて、リュウに興味がない人でもこうなぜかその本を買ってしまったという話をすごくよく聞いたんですね。でなんでだろうとか思った時に、前にもねちょっとお話ししたことがあるんですけれども、この、発売日に全国のリュウさんたちからのなんかなんとなくなんですけど、私のところにメッセージが届きました。なんか自分がサポートしている方がねこの本を手に取ってくれたんだよみたいな、そんな感じのねメッセージが私のところにたくさん届いてきて、あれなんか知らないけどリュウたちが喜んでくれてるんだ、よかったなと思ったことがを覚えています。でなぜかその後に来たねドラゴンメッセンジャー候補の方たちとか、いろいろセッションに来た方たちとか、なぜかねこの本ね、別にリュウとか興味なかったんですけど、ついつい手に取ってなぜか買うつもりなかったんですけど買っちゃったんですよねみたいな話がよくあります、よくありました。何が起きたかっていうとね、リュウさんたちがそれを、なんて買わせちゃったんですよね。言ってみたらなんでそんなことしたんだろうと思うと、リュウさんたちはそれだけ皆さんと話をしたい、いろいろと伝えたいことがある、いっぱいいっぱいあるんだよっていうことみたいです。それなんでね、本当に私たちドラゴンメッセンジャーはそのリュウさんたちのメッセージを皆さんにお伝えすることができるというね、すごいねありがたい仕事をさせていただいてるなというふうに思っております。なんかこう今ねドラゴンメッセンジャーさんたちは、自分たちでリュウとおしゃべりをしたいと言ってね、ちょっとトレーニングを積んでちゃんとリュウさんとおしゃべりし始めると、もう何もかもね、こういろんなことが自分のことって自分で分かってるようで分かってないことみたいなのもリュウさんと相談すると、何かいろんなことがはっきりしてきちゃったりとか、あと本当は自分で忘れていたりとか、自分で気がつかなかったけど本当はこういうことがやりたかったんだっていうことが現れてきちゃったりとか、なのでこういろんなチャンスが目の前に来たりとかっていうことをね、すごくたくさん経験しています。私自身もそうですね、私は実はなんでしょう、なんかすごくこう積極的とか、あとこうどんどんと上に向かっていこうとか成長していこうとか、あまりそういう意欲があるタイプではないんですね実は。 なのでどっちかっていうとなんかこう受け身というか、なんかゆったりのんびりしてる方が好きなんですけど、だいたい人にはそうは思われないです、全く。でやっぱりやってることが、まあ、結構気がついたら多くなってるとか、あと気がついたらあの結構な立派なって言ったらなんですけど、自分が思っていたよりもあのなんかいろんなことをやってるとかっていうことがあったりします。そういえばですね、今さっきありました、私あの銃のお仕事して、まあ、10年くらいにはなりますけど、銃の大御所とか言われちゃって、何それ、大御所じゃないから、私全然大御所では全然ないですよみたいな、ちょっとだけね、まあ、10年ちょっとくらい、14年目くらいに入ったかなくらいなので。ただね、あの確かに今あの銃さんたちがちょっと元気になってきてるとか、活発になってきてる、活性化してきてる。なのでね、あのこの私たちスピリチュアル業界ではちょっとリュウさんのメッセージを受け取る人とか、リュウさんたちのリュウが気になる人ってちょっと多くなってるっていうのは実際にそうなんですね。でなぜかというと、来年ドラゴンイヤー辰年が来るからなんです。なぜかね、まあこれ日本だけの話だと思うんですけど、ドラゴンイヤーになるとなんかリュウさんたち張り切るんですよね。なんでちょっとなんでだろう。あ、なるほど、そっか、なるほどね、なるほどっていっぱい言っちゃってすいません。結局まず一つ、すごくなんか、まあ、どうでもいいことってどうでもいいことなんですけど、まず年賀状とかなんとかが竜だらけになるじゃないですか。そういうことってあんまりないんだそうです。うん、確かにね、あの12年に1回いろんなところで竜さんたちの絵が出たりとか写真が出たりとかね、カレンダーとかもいっぱい出てきて、なんか竜たちがこういろんなところに出てきて、それがなんかみんな竜さんたちがワクワクするみたいです。やっぱりね、なんかこう自分たちの、まあ、身近な存在だったりとかね、自分たちにね、こうが目の前に絵として現れたりとかね、はがきにいっぱい書かれたりとかしたら、ちょっとワクワクしてきますよね。そんな感じでリュウさんたちもなんかすごくワクワクしてどんどんと動き出すっていうね、そういうところがあるみたいです。で今回ね、やっぱり今はあの来年ドラゴンイヤーなので、私たちあのリュウのね、リュウのメンバーたちはもう来年に向けていろんなイベントとかをねスタートしようとかっていう風にねしています。まあ、ドラゴンメッセンジャーのね、まあ、お仕事の、まあ、一つとしてね、まあ、やっぱりリュウさんたちを感じてほしいとかね、あとこう、まあ、ドラゴンセラピストというねお仕事もあるんですけれども、リュウのエネルギーを感じたりとかね、リュウさんと一緒に何かをしようとかね、そういうね、なんかワークとかね、いろんなことをやり始めたりしてる人もいて、さーて来年はどんだけのことやろうかなみたいなことを言ったりしています。うん、でね、あの実はあの私あんまり、何度も言いますけど、あのインドアなのであんまり外に出るの好きじゃないんですけれども、最近はすごく外に出る機会が多くなってきています、なぜか。で飛行機とか全然乗りたくないと思ってたんですけど、なぜか飛行機に乗る機会もすごく多くなっています。であのしばらくパスポートに縁がなかったんですけど、いよいよパスポートを作らなきゃいけなくなってしまい、パスポートを作って今年から来年にかけてはね、海外とかもねいろいろ行くことになってしまったみたいです。これもね、あのリュウさんたちのお導きかなと思っていたりもするんですが、はい、あのドラゴンメッセンジャーのお仕事からなぜか違う話にどんどん進んできてるような気もしますがまあそれもそれでね、あの何を言いたいかっていうとね、やっぱり竜と一緒に動いていくことによって世界が広がっていくっていうのはあります。私自身もそうですし、周りを見ててもそうです。なので自分自身でも気づいていない自分のやりたいことだったりとかね、そういったことをね、竜がちゃんとこうアドバイスをしてくれてるみたいです。で私たちはあの直接竜と話をして、竜との作戦会議をして聞いてみたりしますけども、まあ、それをまだ竜さんの姿が見えない方たち、竜とお話ができない方たちにね、そのことをお伝えするのが、まあ、ドラゴンメッセンジャーの仕事となります。なんか無理にまとめたかなっていう感じがありますが、そろそろで、ね、一旦休憩を挟んで、さて後半は何の話をしようかなっていう形になっておりますが、ちょっとリュウさんと相談して楽しいお話をしたいと思います。では一度休憩にさせていただきます。 はい、それでは後半をスタートしていきます。はい、休憩の時間が短すぎて何を喋るかということをリュウさんと話し損なったぞみたいな感じなんですが、はい、もうあとはリュウに任せていろいろとお話をしていきたいと思います。はい、私たちのねドラゴンメッセンジャー、何かリュウさんがリュウからみんなに伝えたいこと何回かね聞いてますけれども、それをね聞いてみようかな。あ、実際にドラゴンメッセンジャーってねどういう仕事するかっていうとね、こうやってクライアントさんっていうかお客様がいらして、その方のリュウさんの姿を、まあ、形とか見える時はね、どういうリュウさんがいますよ、だから時々ね、私金リュウがいるって言われましたとかね、赤いリュウがいるって言われました、黒いリュウがいるって言われましたっていう方もね、まあまあいるかと思います。はい、私もね割とビジョン派なので、何色のリュウさんがいるとかっていうのは割と分かったりします。ただね最近微妙だなと思うのは、リュウさん結構色変えるような気がするので、同じ方に会ってもあれこの間金色だったのに今回なんか虹色になってるぞっていうことは時々あったりします。で、あのリュウさんにあれ、前回お会いしたリュウさんですよねって聞くと、そうですっていうので、その方、そのリュウさんがね色が変わった、そういうことなのかなと思ったりもします。なんかね昔はねこう結構なんでしょうね、中国とかねそういうなんかあの話だと思うんですけど、この色のリュウさんはこういう働きがある、この色のリュウさんはこういう働きがあるっていうことをねいろいろ言ってたみたいなんだけど、最近新しい時代のリュウさんってそういうのあんまりないような気がしてます。いろんな色のリュウさんもいるし、同じリュウさんでも色変えてくる場合もあるし、なのでね自分は何色のリュウとかってあんまりこだわらなくてもいいかなっていうような気もしたりします。ただねすごくねあの色にこだわるなんかカラーのね方たちとかは、まあ、それはそれなりになんか意味があるのかもしれないので、あまりね、いろんな考え方があるかなと思うんですけど、私が実際に見てるときはそんな、皆さんいろんな色になるな、まあ洋服を変えるみたいな感じで色変えられるのかなとかちょっと思ったりもしてみます。そしてねまずリュウさんのそういう、こんなリュウさんいますよねみたいな感じのお話をしてから、そのリュウさんにいろいろと質問を投げかけてみたりします。うん、私に何かメッセージありますかっていう質問すごく多いんですけれども、時と場合によりますが、そんなもんないよって言われる場合もあります。なので具体的にこのお仕事どうしようかとかね、そういうふうに聞いた方がいいかと思います。私もね、私はほぼほぼ毎日リュウさんと話してますので、時々何か私に言いたいことないとかって聞きますけど、あるわけねえだろとかって軽く言われたりもするので、まあ、そうですよね。まあそうですよね。お友達とかね、ね、なんか言いたいことあるとかって、いや別にっていうのも普通なので、まあそのくらいね、まあ身近な存在なのかなと思ったりもします。ただね、仕事のことだとかね、あと、まあ、結構恋愛相談とかもね結構割と真剣に考えてくれたりします。ただ一つすごく思うのは、私たちの感覚と全然違う視点っていうのかな、全然違うところからのアドバイスがめちゃめちゃ多いなっていう気がします。え、そう来るかみたいなことが結構多いなっていうイメージがあります。そして私たちの常識とかっていうのがね、あんまり新しい時代と言ってしまえばそれまでなんですけれども、もう全然なんか関係ないんだなっていうふうに思ったりもします。もう仕事辞めたいんだよねとかって言うと、なんでやりたくない仕事やってんのっていうはてなしかつかないんですよね。いや、いろいろあって急に辞めるわけにはいかないよって言っても、でもその嫌なことをやってるという時間、せっかくね地球に生まれてね、地球でいろんな楽しいことをしているのに、なんでそんな嫌なことに時間を使っているのみたいな話になってきたりします。そうするとね、結果的になんだかんだね、やっぱりリュウがそういうふうに思ってると、結果的にその自分のやりたくない仕事は結果的に やめるというかね、やめたりとか、または環境が変わったりとか、やっぱりいい方向に変化してくるっていうことはあります。何が嫌なのとか、何だったらいいの、何が嫌なのというよりも、どうだったらハッピーなの、どうだったら嬉しいのっていうふうに、それを明確にするとリュウはそこに持っていくのは大得意です。そうなので、こういうふうなことをしたい、ああいうふうなことをしたいっていうのを、だから仕事でも、例えばそうだな、今の仕事があまり楽しくなかったらどうあったら楽しいのかっていうのがねいいかもしれない。でその仕事全体が楽しくないのであれば、もしかしたら転職とか新しい仕事をする必要があるのかもしれないし、仕事は楽しいけど環境が良くないんであれば環境が良くなる、 そして究極の理想を言うと龍はそこに向かってまっしぐらに進むというそういう特性があるので、あのオーダーというかお願い事でこうなったらいいなというイメージはね、明確にしておくのがね一番いいです。だからよく聞きます、なんだろう、よく聞きますというか言います、あのどうなったら一番ハッピーなのって、一番ね自分にとって OK、 自分にとって一番いい方法、いいことって何みたいなねことを言います。今度ねちょっとね恋愛のねちょっとイベントにね参加するんですけど、リュウさんって恋愛ってどうなんだろうとかってちょっと思ってたんだけど、やっぱり、ね、同じだっていうふうに言われました。うん、恋愛していてその恋愛がどういうふうな状態だったら最高にハッピーなのかっていうことですよね。だから恋愛も恋愛してるのが楽しければそこでいいし、恋愛の先の結婚したいんであれば結婚だし、結婚したくなってずっとね恋愛したければそれでも OK だしっていう風に、いろんなねこう人によって全然違うよね、その人にとって一番ハッピーなそういう状況、そして恋愛とか結婚に関してはパートナーがいるので、そのパートナー2人で一番最高の状況っていうのを合わせていって、そうなったら一番いいよねみたいな、それが決まったらそこに向かってまっしぐらで、それを作るしかない、それをやるしかないっていう風なね、いうの考え方としてはそういう感じみたいです。なのでね、今自分がね、こう、すごくね、まあまあ幸せ、うん、だとしたら、その先にね、もっと幸せになるのはどんな感じだろうっていうことをイメージしていくと、リュウさんたちはそこに向かっていくしかないっていう感じです。逆にね、自分が何したいか分かんないとか、あとどうし、なんていうのかな、こう、イメージができないっていうとリュウさん迷います。どうしたいのって、何したら幸せなの、何があったら OK なのっていうふうに思ったりするので、それは私はこうなりたい、こうしたい、こうでありたい、そういうのがあるとね、すごくねリュウさんたちはそれに向かって突き進むよみたいなね、そんな感覚になるみたいです。はい、で私たちは結局私たちドラゴンメッセンジャーはね、それをね、じゃあ結局どうしたいんですかって私たちが聞いてるというよりも、リュウさんがね、結局どうしたいのって聞くことが多いかなと思います。うん。どうしたらいいか分かんないって人もたまにいますけども、そうしたらね、じゃあ一つずつやっていこうか、みたいなね、そういうふうに今何が一番幸せ？自分の幸せを考える。特にね、なんか私たち、私の年齢的なこともあるけど、やっぱり、お母さんの年齢とかね、奥様、お母様、お母さんの年齢になると、やっぱりね、お家のこととか、あと子供のこととかね、結局自分のことって後回しになるお母さん多かったりします。でもね、その時、ゆうさん必ず言います。いや、お母さんがね、ハッピーじゃないと、家庭ってハッピーじゃないんだよ。だから、あなたが一番ハッピーなことをね、やらないとダメだよって。だから、お母さんという立場であれば、お母さんが一番ハッピーなのはどんなことだろうねみたいなね、そこからね、いろんなことをね、やっていくとね、いいかなと思っていたりもします。はい、そしてね、リュウと一緒にいれば何もかもうまくいくのかって言ったらね、はい、何もかもうまくいくだけども、もちろん失敗もたくさんあります。なんで失敗せにあかんないねと思うんですけども、はい、ちゃんと失敗もさせてくれます。なぜかというと、龍の目的は私たちが成長することなんですね。なので、棚ぼたはないです。うまくいくんだけども、何もしないで向こうからハッピーだけが来るとか、幸せだけが来る。すごい怠けてんのにお金がいっぱい来る。ないです、それは。やっぱり自分たちが成長して、自分たちが頑張って行動するっていうのはやっぱり必要です。それがあってこそ、なんていうのかな、成長プラス成長する、そして幸せになるっていうことが、龍が やりたいこと、龍の性質上ね、私たちを成長させること、私たちをハッピーにさせることなんだけども、プラス成長させることが大切みたいです。だからね、何でもやってくれるけど決して過保護ではないです。なので、厳しい龍さんもいます。やっぱ私もそうです。私もすごく甘ったれ体質なので、甘ったれ体質には厳しいです。で、逆に自分に厳しいタイプにはね、めちゃめちゃ優しいかなっていう気はしてます。すごく自分に厳しい人っているじゃないですか。そういうことにはね、ゆうさんとても優しいかなっていう気がしたりしてます。なんか取り留めもない、なんかテーマから外れてるのか合ってるのかわからない状態でいろんなこと喋っちゃいましたが、面白かったのだろうか、なんだろうか、よくわかんないですけれども、ちょっとね、これからのね、活動とかちょっとお話ししておこうかなと思います。はい。ドラゴンメッセンジャー養成講座、スタートしました。新しいメッセンジャーさんたちが誕生するのがめちゃめちゃ楽しみでございます。 そしてね、ゆっくり前進したい方とかね、お試しとかしてみたい方、リュートレ実践オンラインサロンもやっております。月に3回ほどのズームセミナーもありますので、ちゃんとリュウまみれ状態っていうのをね、経験できますので、よろしかったらお試しで参加していただければと思います。で、ドラゴンメッセンジャー養成講座リュートレ実践オンラインサロンに興味のある方、私のブログの方でご案内しているので、ご興味のある方はメッセージお待ちしております。はい、ではね、そろそろさすがにお時間になったような感じですので、最後にね、リュウからの一言メッセージをお届けしたいと思います。今日はね、私喋ったのが半分、リュウさん喋ったのが半分みたいな感じなので、まあいろいろお伝えしたいことはね、すでにお話ししてるかと思うんですが、ちょっとちゃんと聞いてみますね。皆さんにお伝えしたいことありますか？お、はい、あ、さっきねちょっと話してたことにね、ちょっと被ってくるかと思うんですが、はい、新しい時代に何をしたいですか？何を創作したいですか？これクリエイティブの方です、作る方ですね。新しい時代は自分で作り上げていく時代です。何でもできるなら本当にやりたいことは何ですか？リュウと一緒ならできないことは何もありません。諦めていたことを思い出してみましょう。リュウと共に想像を超えた未来を作っていくのです。はい、素敵なメッセージが届きましたね。はい、リュウと一緒に新しい時代を前進ある波ですね。はい、それではエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種。
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるリュウさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。リュウと共にドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。エンディングは We are Dragon Messengers、 歌はドラゴンメッセンジャーミキリンさんです。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。
生まれた時からずそばにいてくれてる、気づいてほしいとずっと龍は待っている。名前をつけて話しかけてみて、望む未来へ動き始める。何もかも嫌になってへこみ続けても